ようこそ。
乾杯。
こんばんは。いただきます。そう、皆さんからいただいたメッセージをご紹介しましょうかね。
お願いします。
はい、そうしましょう。
ラジオネームタコ長介さん。
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。本当にタコ長介さんのおかげで持っております。ね、番組開始から。
そうですよね。
毎週いただいてます。これは3月かな、4日の冒頭は釣りのお話をされていましたね、うん、坂田さんがね、
はい、
そういうプロダクトの、うん、お仕事が始まるというお話でしたね。琵琶湖で素晴らしい釣りができたらなと、一度琵琶湖で釣りをしてみたいって思ってるそうです。
うん、はい、琵琶湖もね、うん、結構ルア
ー、
ブラックバス、
う
ん、すごいあのメッカよ。
へえー、うん、
僕も行ったことないけどね。琵琶湖の釣りは。
釣りはしてたんですけどね。
釣りはしてたんですけど、
琵琶湖行ったことない。
琵琶湖は行ったことないです。
琵琶湖ね。
あと和歌山では池ではしてましたけどね。でも琵琶湖はそうですよ。
うん、池と湖でまた、ね、違うでしょうしね。釣れるものが。
池と湖ってどう違うの？何が違うの？大きさ？
大きさですかね、単純に。淡水は淡水ですもんね。
そうですね。考えたことなかった。
考えたことなかった。
僕としたことが。
坂田さんなら調べてきてくれるかな。湖とは、うん、水沼のうち比較的大きなものであり、うん、一般的には水深5メートルから10メートルより深いものを示します。
うん、なるほど、
なるほど。
やっぱり大きさなんだね。
う
ん、
大きさやね。
うん、水深が浅いもの、おおむね5メートル未満のことを池とするそうです。
なるほどね。
なるほど。
深さと広さよね。
深さと、そうですね。まあ親戚関係ですね。
そうですね。
嬉しいですね。釣りに興味を持ってもら
う。例えば湖が堆積して浅くなっちゃったら、池に格下げとかいうことあるんかな。
あるんじゃないです
か。かつてなんとかこうがさ、なんかなんとか池になったとかことあるんかね。
いつかじゃあ琵琶湖池になるかも。
可能性あるね。
琵琶湖池じゃない、琵琶池。
琵琶池で。
琵琶池。
あり得るよね。
解明。
あるかもしれないですよ ね。長い年月をかけてもしかするとね。
はい、まあ。ちょっと調べてみようか。
過去にあったかも ね。そしてね、焼き鳥屋のご主人の会ということで、はい、焼き鳥に対するこだわりを感じました。
焼き鳥屋のご主人の会って言って、僕全然違うイメージがあるんだけど。
おじゅうるさんね。
いやでも間違いない。
いや本当こだわりがすごい方で、焼く部位で焼き方が違うのにはすごいなと思いましたって。
なるほどね。
うん、あとはね、受験生のね、高校生が聞いてくれているという。
嬉しかった。
そうだそうだ、
ね、今は大学入試が記述式なのに新鮮味を感じましたって。
なるほど、
時代がね、だいぶ違いますから。そして今回も初めてメールしますという方、はい、ちゃーちゃんさんからいただいてます。
はい、
こんばんは。いつも番組を楽しみにしています。週始めで憂鬱な月曜日の夜ですが、皆さんの懐かしいトークと音楽で癒されています。
ありがとうございます。ありがとうござい
ます。嬉
しいですね、聞いてくださってるんですね。わかる、月曜日憂鬱ですよね。
僕はあんまりないよね。
え、ないですか。
全くない
ね。僕らね、ぶっちゃけ曜日感覚がない生活してるから、
うん、あーそうか、
日曜日も仕事だったりする。
そうね、
あ、じゃあ月曜日だからってこうフレッシュなとか気持ちを切り替えるみたいなのも
全くないわ。
あ、そうですか。
ゴミのあれだけで曜日は把握してるぐらい、
うん、月曜日ね、
月曜日と木曜日は燃えるゴミやぐらいの、う
ん、ゴミ出しとかしてるんですか。
してる。
へえ、
してますよ。
え、マンションでそのゴミいつでもいいんじゃないの。
一応いいんやけど、うん、まあ、
あ、そうかそうかそうか、まあ、すぐ持って行ってくれる時の方がええかなって感じや、う
ん、なんか一応朝出せって言われてる。
あ、はい、そうなんや、うん、
なるほど。
カラスが来たりとかするんだよ
ね。
うん、まあそういう集積所はあるんだけどね、
うんうんうん。
あ、そうですか。じゃあ、うん、この曜日好きだな嫌いだなはないんですか。
まあないかな。土日どこ行っても混んでるから嫌やなと思うぐらい。
俺ね、あとね、
うん、
金曜日、
うん、
もうね飲み疲れしてる。
え、金曜日ワクワクするんじゃないの。今夜花金でみたいな。いや、
その週のね、
その週の、まあそんな毎日じゃないけど、うん、まあ、月曜日なのか水曜日なのか火曜日なのか、
お付き合いとかね、いろいろ、
もうなんか
金曜日、まあ疲れたわって。
いや、もう金曜日はすぐ帰るかなと。
逆一般的な考えとはちょっと違う、
ね、あと混んでるしね、
でもその街のざわつきでワクワクしません？
いやもうこのぐらいの僕らぐらいの大御所になってくると
大御所になってくるとね
街のね
あそっか、失礼しました。
もうざわざわでね、
逆にだからやめとこうって感じ。
そうですね、
まあ土日は観光客も多いし、
もう50も中盤ですからね。
そうなんや、
そこはね、
あ、じゃあまだ私ワクワクしてるからまだ若いかな。
まあそうやね、そうやね。
と言っても和歌山じゃ行くとこないんですけどね。
そうか。
でも体では金曜日の夜っていうだけでワクワクしますよ。
本当。
うん、ある？ゴルフの前の日はワクワクする。
曜日関係なく。毎日だ。
いや毎日は最近ゴルフあんま行けてない
ので。曜日関係ないですね、じゃあね。
曜日関係ない。何曜日からワクワクするっていうのは、少年ジャンプとかもね、もう変わるくあったし、昔だったね。和歌山ね、火曜日やん、
うん、
明日ジャンプ発売日と思ってワクワクしたけど、
うん、
そんなもないしね。
ないな。
テレビも別に決まって見てるもんもないし。
ないね、俺もない。
ないか、今好きな時に見れますしね、 TVer とか。
だからそういう意味では全くそういうなんか曜日で
ないんだ。
ないね、見事にない。
そうですか。
ない
わ
ね、
本当にないです。
ないですか、はい、新鮮。
そうかな、
新鮮。多分まあ息子が小学生とかもあるかも。
あ、そうだね、
うん、なんか週末ワクワクみたいなのが伝わる。
確かに確かに、
学校休み
ね、ちょっとね夜更かししようかなみたいな。
そうそう、ね、それはあるね、
うん、
はい。
チャーちゃんさん、ありがとうございます。あと、とうちゃん坊やさん、
とうちゃん坊や
さん、松本さんはキリンジ愛、原田智代愛、そして坂田さんは時々の山下達郎愛、中森明菜愛を感じる番組ですね。これからもそのこだわりを貫いてください、
う
ん、
ありがとうございます。
いや、よく聞いてくださってる。
いやいや、本当に、
ね、
原田智代愛がだいぶ広まってきてるね、
うん、広まってきてますね。
浸透してますよ、
浸透してますよ、
ね、この前もね、智代ラブさ ん、
そうで、僕、うん、あの今日ね、あの音源見つけてきましたんで、
あの夢の人、
夢の人、
はい、ビートルズのカバーの、
はい、聞きました。
聞きたい、聞きたい、
聞きましょう。トモヨラブさんがね、うん、アレンジもすごい素晴らしいよっていう、
うん、
ね、全然ビートルズの元曲と雰囲気も違って、
うん、そうね、
うん、この恋愛小説っていうあの、うん、アルバムの1曲目にこれは入ってて、
うん、
そんで恋愛小説ってこのカバー集なのね、
はい、
でそれ今3まで出てて、
うんうん、
もうすぐ4が出るのよ、
うん、
5月
に、うんうん、
でそれの発売記念ライブがあって、
うん、
東京、大阪、名古屋であって、
うん、
名古屋の会に僕はちょっとチケット買いました。
うわ、ついに接点。
行ってきます。ちょっと念を飛ばしてくるわ。番組出てくる。
名古屋どういうとこでやるの？
名古屋どこっちゃか、なんか分かんない。名古屋のなんか
大きいホール？
そんな大きいホールじゃない。ライブハウスみたいな。
ライブハウス。余計いいやん。
いいじゃないですか。近いよ。
近いよ。手紙持っていこうかな。
うん、この時代にお手紙響くかも。
ファンレター。ファンレターいいね。ファンレターと花束ぐらい持っていて、
ちょっと番組の。
書いといてね、聞いてくださいって言って、うんうんうん、ね、そう、ちょっとトモヨラブさんに負けてられないので、
そうよ、
うん、
もうステージに持ってった方がいいと思って行こうかな。
うわ、
気持ち悪いわ、やめとこう。
そうかな、
そうやな、
ライブハウスの規模感いいですね。興奮して、
うん、そうね、原田智代さん、ね、嬉しいな、楽しみだな、
緊張する、
ね、また、ね、あの番組で報告しますね、
ぜひ6月ね、
6月15日やったかな。
わー、楽しみにしておきます、はい
は
い、ご報告。
本当は、ね、大阪行きたかったけど、うん、仕事で被ってて行けなくて、13日か、6月13日だ、
うんうん、
そうなんですよ、東京は20日ないけどね、
うんうんうん、
それも行けなくて、
うんうん、あ、そのちっちゃい名古屋っていうのがいいじゃないですか、
ね、そう、ね、いいと思う、うん、いいと思う、新鮮なんじゃない、自分的にもね、うん、
名古屋ね、
う
ん、
しかも和歌山から来ましたっていう気持ち悪いから、
うん、何やっても気持ち悪い気がする、
うん、そうだね、今の流れで言うと気持ち悪い、ね、
気持ち悪いよね、うん、
いや、いいと思う、でも、
いや、気持ち悪いな、
うん、気持ち悪いかな、
うん、
なんか中学生の時の気持ち悪い自分に戻った気分やわ。
気持ち悪かったんですか。
気持ち悪かったんじゃない、中学校の時なん て、 なんか
でもピュアだから気持ち悪いとかじゃないと思います。あの時の気持ちは
気持ち悪かったよね、中学校の時。坂田君はそんなことなかったかもしれんけど、僕は中学校の時自分で自分がすごい気持ち悪かったわ。
え、そういうなんかオタク要素とかなんかこう思い詰めたら
もうそんなもんがっつりあるし、その、うん、特にそのなんか好きな女の子とかさ、うん、に対する接し方とかが、
え、好きすぎ攻撃
しかないやん。だって
すごい、逆に中学校の時なんかできなくないですか。
いや、その好きすぎて言わないよ、言わないけど、うん、その気持ちはすごい高まるやん、うん、中学生、うんうんうん、 ね、今みたいにこうなんか自分でコントロールできひんやん。
そうやね、
うん、でも好きだったらもうそのことばっかり考えるし、うん、気持ち悪かったなと
思う。ジロジロジロ見てんの、
これね、あの
ジロジロジロ
見てんの、まあ、好きあらばジロジロ見てたと思うな。
それはみんなそうじゃない。
そうかそうか、
そうそう、そんなもの、そんな
もの、周りからもあの人のこと好きやな、うん、まっちゃんはってバレる人。
僕めっちゃバレる人。
あ、俺もバレる人やな。その話してたっけ。
いや知らん知らん。
してないと思うよ。もう
バレるよ。バレる。俺もバレる。
超バレる僕。
だから、うん、だから小学校の、うん、修学旅行とかで好きな子の名前言い合おうよっていう話になった時に、うんうん、みんな教えてくんないもん。お前の分かるから。
交換条件にならない
から。
え、それは本人にも伝わってたことはあるんですか。
いや本人も伝わってるけど、
そう
か、多分
ね、まあね、たかんな時期だから ね、 みんな、うん、ね、噂にはなるのね。
言われる。
じゃあそれで結ばれたことはない。
ないね。
ないない。
小学校とか中学校とか、うん、そんな感じじゃないよ。
あ、そうか、まあ、そうか、うん、
でも今の子早いよ。そう、もう5年生、うん、付き合ってるとかよく聞きますよ。
マジで
6年生、うん、あ、何すんのって親は言ってるけど、まあでもその形が大事みたい。
なんか、うん、うちの娘も言ってた、うん、小学校5年ぐらいで、うん、ずっとゲームしてるだけやで、そいつ。
分かる分かる。
その男の子、
あ、一緒に遊んでて、
一緒に遊んでて部屋の隅っこで、その男の子なんかもそもそゲームやってて、
その二人はゲームは繋がってんの。
繋がってない、
繋がってないの。
あ、そう、うん、
まあでも付き合ってるっていうのが大事。
そうそう、あとまあ今 LINE とかでね、ちょっとまあ、
あの小学生でも LINE とかするの、
写真送り合ったり。持ってる子は、持ってる子はです。
うちの娘の時代は LINE とか全然なかったからあれだけど、うん、でもなんかそんなこと言ってた。
あ、そう
ね。えちょっとそわそわしながら、
ね、
うん、何してるんかな。でも一緒に帰るとかそんなのでもないみたい。
うん、あ、学校の帰りよ、
うん、あ、まあ人によるでしょうけどね。東京の方はもっと進んでるかも。
あ、そうか、うん、
だって電車でね学校行ったりするからね。
あ、
そうやね、うん、多分ね、待ち合わせしたりとか。
あ、そっかそっか、うん、そういうのね、
うん、あるかも。
なるほどな、
うん、
ね、でもまああれだよね、その先生の話したりとか友達の話とかしたりとか、うん、そういう子が欲しいんやろね。
ああ、そうかも、う
ん、いろんな話できる子ね。
そうよね、
うんうん、
小学校僕 5年生の時に、うん、なんかバレンタインデーに告白されて、
うん、
付き合うということになったのは、うんうん、思い出して、
え、5年生
早いよ。
早い。
それから言うとり付き合うって言ってもさ、
うん、
なんていう感じやったわ。別に
そんな
デートとかそんなしばしばするわけでもなかったし、うん、なんか学校であったらあーみたいな感じだったけど、
う
ん、
一応逆に照れくさいね、それ
付き合ってるっていうことに一応なってたけど。
もう学校でも公認の、
公認やったんかな分からんけど、うん、まあ、ここに女の子とそんな言いふらしそうやん、
う
ん、
そうやね、
学校と付き合ってるみたいなさ、
うんうん、
そんなんやったな。
いやー、なんかそわそわするいいですね、そういう、うん、
ね、
うぶな。え、じゃあその終わりはどうなるの。
終わりはね、うん、何やったかな、なんかまあ忘れた、何やったかな、なんかトラブルがあったような気がする。
あ、やっぱり一応ある
んだ。でも、うん、まあよかった、まだ別れてないんかなと思って
怖い。
違うよ、あの別に会ってるとかじゃなくて、うんうん、ちゃんと別れを
してそういえば別れてないわって
別れてないから
ほら、
なんか忘れた、なんか女の子側からなんかそのなんか こんなんじゃ嫌だみたいなことをなんかあったような気がする。
もっと誘ってほしかったりとか、
なんか分からんけど、何が何なのか僕は
他の女の子と喋らないで、
なんかそんなんやったかもしれない、
ね、そういうのあるかもしれない、
そういうのあるよね。
結局付き合ったりするとそうなるね。
ね、そうなんよ。
結婚もそうだけど、その縛られた時点で、そこからはみ出すのがもうルール違反になっちゃうから、ねえ、そういうのね、若い時はあるかも ね、
ね、
うん、そう、付き合うってことがどんなことか分からず、なんかこう形にこだわってた。
そうよ ね、 ね、本当に恋に恋してるみたいな話があるからね、うん、うん、
あるかも。
そんなやったな。
そうか、
もう懐かしすぎて思い出せないですね。
いやいや、
淡い淡い記憶。
なるほど。
なんか聞きますか。
そうですね、うん、僕あんまりハイファイセットってそんな知らないんですけど、うん、たまたま聞いてすごいいいなと思った曲なんですけど、少しだけ回り道。
ジュンコさん素敵。
球場広いよ、あん
たの球場広いね。
素敵ねえ、なるほど。80年代の ね、 ね、
あ、これ78年です。
これは78年、
これ78年の曲でしたね。
いい曲だね。
なんかね、気持ちいいのよ、このサビのコーラスのハモリのところが、そうそうそう、
声がほんでまたいいからね。
いいよ、
山本純子さんね。昔この番組って最初の頃にかけたスカイレストランって、
はいはいはいはい、
あれなんかも透明感のあるいい曲
いいよね。でも本当にええ曲いっぱいあるね、
うん、
ユーミンのカバーとかもね、いいの多いしね、卒業写真とかもね、
なんかね、歌われてますね。
もう全然卒業写真に登場するその、うん、なんていうか、想像上の女性の美人度が違うよね。
あ、違うね。純子さん。
純子さんの方がね。
うん、確かに。
綺麗な方、三人組なんですね。
そう。
そうですね。ファイファイさん。
もう早くにね、さっき言った解散もされて、
うん。そうですね。94年に解散されてるから、20年しか活動は
してない、
ね、されてないですね。
なるほどね。
このぐらいのね、またシティポップ。じゃないとは思うけど、
なんか
この
違うんですかこれ。
ちょっとちゃうと思うけど、
ね、軽快な感じとか心地よさが今風かなって思ったけど、逆に。
でも多分クラブとかそういうところで流れる感じじゃない
ではないね、ちょっとね、もうちょっとビートが聞いてないとね、フロア映えしないよね。
でもなんかこう純喫茶とかで聞くにはもう最高じゃないですか。
ドライブしてる時とかね。
あ、いいね。
あ、いいですね。ドライブ向いてそう。ね、この春の暖かい空気となんか、こういう感じ。
坂田君ドライブしてないやろ、全然車乗ってはれへんから。
まっちゃんと乗せてもらう時ぐらいですかね。
いいですね、仲良し。
そうね、
それ移動中、
ね、移動
で日の丸温泉とかね。
そうですね。
あ、いいですね。
まあ、今日のね、マルアニットさん、
マルアニットさんも行ったしね。
あ、和歌山の有名なマルアニットさん、あ、一緒に行かれたんですか、ね、お仕事のお話。
お仕事の仕事では話じゃないけれど、まあ、うん、ご挨拶というか、
工場訪問、
工場、そう、
そう
ね、
どういうものを作られてる
会社ですか？まあ、そのカットソーが多いんですけど、
うん、T シャツとか
T シャツ生地ですね、
うん、
でそれでバランサーキュラって言われる、ちょっとこれ専門的な話になっちゃうんだけど、
うん、
普通の生地みたいな性質の、
うん、
カットソーがあって、うん、それがね、そのマルアニットさんの、
うん、
まあすごいオリジナリティのある生地なんで、
うん、普通に見えてるけど違う、機能的、
そう、機能的で、すごい軽くて、
うん、
着心地がストレスフリーなぐらいこう伸びたりして、
あ、いいですね。
で、丸洗いもできる、うん、型崩れもしないっていうのがあって、
うん、
でそれをちょっとこう見たいなと思ってて、うん、まあ、それこそそのラジオをよく聞いてくれてる、
うん、そうそうそう、
あのね、
うん、
まっちゃんのお友達の稲田さんっていう方から、
産婦人科の、
はい、うん、稲田クリニックの
稲田さん、うちの娘も取り上げてもらったからね、
それで僕は全然面識なかったんだけど、
うん、
初回からラジオを聞いてくれ、こちらのラジオを聞いてくれる
って、そうそうそう、実は密かに
ヘビー
リスナーさんなんですよ、
でご連絡いただいて、
うん、
それでその花王石鹸さんの工場見学の話してた時、うんうん、会があったじゃないですか、
ちょっと前にしましたね、うん、
でそれを聞かれたみたいで、
うん、
せっかくだったら、
うん、
まあ、僕ファッション関係なんで、
うん、
そのマルアニットさんと、
うん、
ご親戚関係あるから、見られたらどうですかってご案内いただいてね、で今日ね、
うん、
行ってきて、ね、素晴らしかった、
素晴らしかった、ちょっとねびっくりしたね、あの機会、
うん、和歌山ああいう生地、釣り網機とかね、メディアス生地とか、
メディアスはもう和歌山一大産業だったからね、
そうだね、
うん、 え、坂田さんはじゃあそれまで使ったことはなかったんですか？
使ったことあるんですよ、その記事は。
あったんですね。
そう、で、その記事の、
ね、
もちろん素晴らしさも知ってて、だから もちろんそんな行きたいですってなって、
うんうん、ね、和歌山のものと思う分かって使ってたんですか、
う
ん、
和歌山のものだっていうのは認識してました、うん、ただその なんだろうなその、うん、まあ、今日本当に分かった感じ、
あ、本当の
本当のすごさ、その手間のかかり方とか、うん、あ、こんな丁寧にもう気が遠くなるようなね、うん、構成、ね、糸の、
糸のそれは全部機械がするんですか？その機械を動かすのがすごい。
機械にセットするのは人間の手なんで、うん、その人間のまあ技術もそうだけど根気がないとああいう風にならない、
いやあれすごいわ。
そうです、
そのね、なんかスイッチ入れたらできてくるとかいうような機械じゃなくて、もうだいぶ機嫌取らなあかんみたいな機械がねものすごい、もうこうやってなんかものすごいこう調整しまくって、うん、
糸をじゃ人間の手で
もちろん通すし、その機械のそのなんていうの、駆動するところとかもとかすごい調整してるよね、うん、
ものすごい制御、
それでやっとできてくる。しかもコンピューター制御じゃないから、うん、なんかこうなんか針のその動きとかをこう、うん、ちっちゃいスイッチいっぱいあるのをこう設定していって、うん、それで柄とかをやるとか言ってたから、そんなね気の取る遠くなるような、うん、
またぜひ一度
来てほしいよね。
そうそうそう、来てほしいな
と思います。たいですね、
そう、今日もちょっとねだいぶ来てくださいよって言ったんですけど、うんうん、僕なんてみたいなね謙遜して言わはるから、うん、だけどもうちょっと来てもらおうね。
そう、
いろいろその和歌山のそのニット産業のこととかもね、うん、聞いてみたいし、うん、
へえ。
でも本当その世界基準のものづくりですよ、
ね、
あ、そうですか、うん、素晴らしいですね、うん、
素晴らしかった。